この朝はキリストは罪人を救うために来られた、キリストは罪人を救うために来られたという題で、御言葉を取り継がせていただきます。パウロはこの手紙の初め、先週見たところですが、そのところで自分自身のことをこのように紹介していますね。一節のところお願いします。私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの死とパウロ、キリストイエスの死とパウロからと言っていますね。パウロは自分のことを、ペテロやヨハネといった、他にいるもっといるわけですが、主の十二弟子と同じように自分のことを使徒と呼んでいますね。ですがそれは彼自身が、いやいやイエス様と一緒にいなかったじゃないかって言ってね、自分で勝手に決めたんじゃないか、そういうことではなくて、自分で決めたんではなくて、これは主によって、このイエス様、神様とイエス様の命令によるキリストイエスの使徒パウロですから、主によってこれは与えられたものだ、私は使徒として立てられたんだっていうことを言っていますね。でそのことはパウロという人がキリスト教の初期のこの福音宣教にどれだけ貢献したかを知っている今の私たちには、極めて自然のことのように思えると思うんですよね。パウロはもう使徒と呼ばれて当然じゃないか、別にそんな何か違和感がないと思うんですよね。で新約聖書27巻のうち12巻は少なくとも13巻は彼によって書かれています。半分近くですよね。もしかしたらもっとかもしれない、13巻は彼によって書かれた、記されたところからもしても、パウロの使徒性を疑う人はここにはいないと思いますね。ところが当時はそうではなかったわけです。ところが当時ではそうではなかった。パウロは今も言ったようにイエス様と一緒に、十二弟子と一緒に、その中の一人ではないわけですよね。イエス様の十字架の時にそこにもいなかった、弟子たちもいなかったんですが、逃げてしまってたのでね。でもそういうところからパウロがキリストの使徒であることを疑う人々がいたわけです。彼の教えを異端と考える人たちがいたわけですよね。私たちもそんな感じってないですか？新しい感覚、今まで私はこういうふうに教え込まれてたのに違うような解釈が入ってくると、まずそれに警戒するのは自然だと思うんですが、いやでも私が知ってるのが正しいってこうなるんじゃないですか。ですからそういう意味で、別にパウロが人々の弁護するわけじゃないんですけれども、パウロがその教えをした時に人々は彼を異端児のようにこう扱ったっていう面があるわけですよね。ですからそういう意味でパウロは、福音を受け入れない異邦人たち、そういう人々だけではなくって、キリストを信じる、当時イエス様を信じると言いつつも、でも主の恵みによってのみ救われるという彼の教えを否定した。いやいや主の恵みによってだったら、私たちが今まで守ってきた、やってきた生き方はどうなるんだ、やっぱしまずユダヤ人のようにならないといけない、こういうやり方がある、私たちで言うならば教会はこういうふうにやってきた、日本の教会はこういうやり方をやってきた、こういう伝統があるから、それもあなたは覚えないといけない、それも できてあなたはクリスチャンになれる、そういったような考え、ユダヤ人のようにならないとっていう、そういう考える人たち、ユダヤ主義者の人たちからも多くの非難と苦難を彼は受けたわけですね。それでも彼は自分の使徒性を疑うことはない、その務めを成し続けたわけですが、それは彼が自分でそうやってやったからではない、私がなりたいからって言ってなったんではない、私が願ったから勝手にそうやって言ってるんではない、これだけ私はこんな働きをしたからもうそろそろ使徒になっていいだろうか、自分でそういうふうにタイトルを与えたんではない、自分の力強さによって得たものではない。14節に彼はこのように言っていますね。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます満ち溢れるようになりました。 この主の恵みは私のうちに、イエス様のそのによる信仰体とともに、この主の恵みはますます満ち溢れるようになった。皆さん満ち溢れていますか？主の恵み。恵み恵みと言葉にするのは多くなったとしても、本当に主の恵みはこの信仰体とともに私のうちで満ち溢れるようになったっていう、今日ですか、今ですか、この朝ですか、その恵みに満ち溢れて神様を礼拝していますか。ああもう疲れたから礼拝に来て、で恵みをまたください。いや、まあそういう面はもちろんあるんですよ。でもそのもう満ち溢れてるわけですよね。私たちは礼拝しに来てるわけですよ。これを捧げたからお返しにくださいではなくって、私たちは神様を褒めたたえる。なぜならばすでにその恵みは満ち溢れているですよね。でパウロはそのように言うわけです。ですからパウロを福音宣教へと向かわせたのは主の恵みでした。そしてその恵みの背後にはパウロのこの自分自身、またこの世の罪に対する深い洞察があった。15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。パウロは救いに預かる前、神様を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。そしてそれは彼が神様に対して自分の正しさや行いを主張するといった、自分で一生懸命自分を救おうとする、自分でこれを成し遂げようとする、そういった立法主義的な歩み、まあ、ちょっと脇道にそれますが、でもそれぐらい熱心でないとという面もありますよね。適当に生きててでじゃなくて、もう人生もね、時間を潰すとかね、暇を持って遊ぶですか、その時間そういう潰すとかね、いやいやもうこの与えられた命を無駄にするんですか、そういうような生き方はもう、まあ例外って言ったらあれです、そこにも憐れみがあるんですが、でもそういうことじゃなくて、彼はでも一生懸命生きてたわけですよね。でもその一生懸命、でもそれは自分で自分を正しいとするような歩み、立法主義的な歩みをした結果であったわけですが、その結果彼は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者だったわけですが、そのことは実に神様に敵対することだった。神様はその彼を気にかけないんじゃなくて、神様と彼との間は敵対関係にあったわけですよね。パウロはそれを神様に対してやっていなかったんですよ。神様のためにと思ってたんですが、その彼の自分の生き方、正しさっていうのは神様に敵対するものだった。そんな神を汚すものであった自分が、本来なら、いや私は信じてない時に知らないでしたからという理由で許されるはずがないことを彼自身がよく知っていた。本当に知らなかったのか、いや知らなかったんだけれども、でも彼としては自分が何をしているのか分かっているつもりだった。私は神様のために、こいつらはね、キリストイエス様を信じるこの人々は異端児だって言って、彼は彼らを、そのキリスト者を裁いて、自分では自分でやってることを分かっているつもりだったわけですよね。だからそんな自分が許されるはずがない。だけれども、憐れみ深い主はそんな彼に現れてくださった。彼の正したプライドに対する、その誤りを示すことで、そのようにして彼に立ち返る機会、悔い改めの機会をお与えになられた。ここ大事なポイントですよね。裁いて終わりではないですよ。その罪を示したんだけれども、彼に悔い改めの機会、立ち返る、ご自分に立ち返る機会を与えられた。で、それはまさに彼が、今からこのキリスト者、この人たちを牢屋に入れて迫害してっていう、もうそういうのをね、祭司長から手紙ももらって、ね、逮捕状みたいなものをもらって、ね、こう、行くダマスコの途上に、での出来事。パウロはそのイエス様との出会いを通して、悔い改めへと導かれた。 まあ、立ち返る方へと導かれてイエス様を救い主と信じてバプテスマを受けたわけです。でそのことを思い出すときに、思い起こすときに、自分がこの救いに預かった、今のこの恵みが満ち溢れるようになったっていうわけですが、この救いに預かった真相を誰よりも彼自身が知っていた。つまり私が主を選んだんではなくって、私は主を選ばなかった、でも主は私を選んでその救いへと導いてくださった。立ち返る機会、悔い改めの機会を与えて私をご自分のもとに引き寄せてくださったっていうんです。ですから彼は主から憐れみを受けた。ここでは何度か憐れみという言葉が出てきますが、憐れみを受けた。自分が救われたのはただ主の憐れみによるというんです。でもその自分の救いに対して、ああ私は憐れみを受けて、ああ感謝だな、そうなんですよ。でもその救いに対する彼らの理解はそこで終わらない。罪人であった自分が主から憐れみを受けた理由が、その自分のための他にもあることを彼は16節で説明していますね。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。皆さん、自分が犯した罪に対して、私はそれを信じていない時に知らないでしましたと言ったからとて、その罪は許されるでしょうか？いや、その時私は神様知りませんでした。信じていなかったんです。で、これがどんだけ悪いことなのか知らないでしましたって言ったら罪は許されるんですか？むしろ、なんていうことを言ってるんだってね、自分の私には責任がありません、知りませんでしたからって、どっか私は関係ありませんって言ってるようにも聞こえるわけじゃないですか、聞き方によってはね。知らなかったら何でも許されるっていうことではないですよね。でも神様は、このパウロですよ。神様は、この自分をそのように憐れんでくださったと言うんです。さっき見たところですよね。知らないでしたので神様は私に憐れんでくださったっていうわけですが、それは私だけではない。私のためだけではなくって、つまり今言った他に理由がある、それは主がこの私にこの上ない寛容を示されたのは、これから主を信じて永遠の命を得ようとしている人々のため。私だけではなくて、これからこのイエス様の救いに預かる人々のため、彼らの模範とするために、神様はこんな私に憐れみを示してくださった。こんな私にこの上ない寛容を示して、私を救いへと導いてくださった。ここでもパウロは、救いが憐れみによること、主の恵みであることを強調していますね。それによって私は、主の憐れみによって私は救われた。恵みを得た。十二節、私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったから。パウロのこの主への感謝はどこから来ていますか？神様からですよね。それは神様が本当はこの恵みを受けるに値しない罪人の自分さえも、こんな私をさえも憐れんでくださった、自分を、そして自分を許すだけではなくって、使徒としての務めに、この使徒としての務めに任命することで、この私を忠実なものと認めてくださったというんですよね。では最初からパウロは忠実なものだったんですか？どの時点で彼を忠実と神様は認めて、どの時点で使徒としてされたんでしょう？救われて3年間ね、アラビアでしたか、どっかでね、こういて、 でその後一生懸命やってバルナバが来て、でその働きを見て、これであなたもこれから使徒だって言って神様は彼をそのように立てられたんでしょうか。もうその忠実さを見て、 あなたは忠実だからこの称号を与えよう。私は違うと思いますね。彼は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者だったわけですよね。そんな彼なんだけれども、そんな罪深い者のうちに力強く働くことで主がそのようにしてくださった、恵みによって私を作り変えてくださった、そのようにして私をもうその選ぶ前からもうそこに忠実な者として認めてくださった、いつもこの恵みの先にあるのを彼はそこにを見て、ああ主の恵みの深さ、素晴らしさを褒めたたえ、この主に感謝をしているわけですよね。18節から20節のところ、私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って私はあなたに命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち勇敢に戦い抜くためです。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。これは強い言葉ですよね。サタンに引き渡しました。ここでパウロはもう一度このテモテにこの命令を委ねるとこう言っているわけですが、それはテモテが牧会者として、このエペソの教会の牧会者として信仰と正しい良心を保ち、この信仰の戦、戦いを勇敢に戦い抜くため。というのもその後に今読んだところ最後の部分出てきたのはヒメナオとアレキサンデル。これ名指しですよ。名指しで。ある人々たちって出てきますが、その中にヒメナオとアレキサンデル、名前が出てくるわけですよね。名が具体的に挙げられているように、そのこの人たちは正しい良心を捨てた、信仰を捨ててしまう人が実際にいた、その代表としてこの二人がいるってこう言うわけですよね。これずっと残りますよ、この名前ね、彼らのゆえに信仰が引き上げられただったらいいんですよ。でもその信仰の派生にあった人々の中にヒメナオとアレキサンデルがいる。強いですよこの言葉。神様を汚してはならないことを彼らに学ばせるためにパウロは彼らをサタンに引き渡した。なんかすごい権威の下であれですよね。でもこれつまり神様を汚すことをしたわけですよね。したかまた言ったか、その教会の中でそういうことがあったわけです、彼らに。で、彼らを、に悔い改めの機会を与えるために、そのままなあなあにしたんではなくて、彼らが悔い改めて、もう一度戻ってくることはできるんだけれども、ね、悔い改めないかったんでしょうね。その状況の中で悔い改めない、つまり彼らを教会から除名したっていうんです。この神の体、キリストの体である教会、このイエス様の血によってあがなわれた教会のこの群れから追放された、除名されたっていうことですね。群れから、交わりから除外された。今の教会はあんまりそこまでしないですよね。でも私たちはこの辺をなあなあにしてしまうから、信仰がなあなあでもまあまあって言ってみんな救われるように、そうなんですよ、神様の愛は。でもと同時に初代教会、神様はその辺の汚れ、その私たちが神様の恵みを知りながらその恵みを台無しにする、そういうところをいい加減にはされない。私たちはみんな罪人ですよ。でもその主の恵みにフォーカスするのか、それとも悔い改めずに我が道を行くのか、でも教会の中にいるのか、その辺をなあなあにはしてないですよね。厳しい側面だと思います。でもここで一つ確認したいことは、パウロはもっと前の13節では、自分は以前は神を汚すもの、 神を汚すものであったとこう言うわけですよね。私は以前は神を汚すものだった。で、そんな自分が救いに預かったのは自分の正しさ頑張り屋ではなくって、むしろ迫害に行こうとしてた、そういう中でただ主の憐れみであると彼は言ったわけですよね。ところがここでは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためにと言って、ヒメナオとアレキサンデルをサタンに引き渡したというわけですよね。どういうことでしょう。あれ、チャンスを与えるべきじゃないです。自分がその汚れたものだったって分かってるんだったら、この人たちもね、チャンスを与えるべき。聞き方によってはパウロ自身、自分は主から憐れみを受けたと言いながら、でも他の人には憐れみではなく裁きを怠ったかのように聞こえる人がいたら、そうは取らないでくださいね。パウロは自分に甘くて他の人には厳しかったっていうことではない。確かに主はこのようにおっしゃいますね。マルコの3章のところ、これイエス様の言葉ですね。誠にあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められます。これもまた厳しい言葉ですよね。前半はすごい恵み憐れみなんですけれども、後半はすごいですよね。永遠に、常しえに。神様は罪人を憐れんでくださるお方。これは変わることのない、その事実、真理ですよね。主が、イエス様がおっしゃるように、人はその犯す罪、どんな罪でもそれは皆許していただける。けれども聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されずと主はおっしゃった。聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず。ここでパウロはヒメナオとアレキサンデルを含め、ある人々、それこの彼らはですね、正しい良心を捨てた、信仰の破線にあった人だとパウロはこの人たちのことを言うわけですよね。つまり彼らは、パウロがここで言うように、以前汚れたもの、神様を知らない時に汚れたものとかっていう話ではなくて、彼らもパウロのように主の憐れみを受けたんです。主の憐れみを受けることで信仰に入った人々、洗礼を受けてイエス様と一つであること、イエス様の血を受けてイエス様の体とされた、つまり聖霊を受けた人々ということです。神の霊を宿す神の神殿、神の宮とされた人々ですよね。ところが彼らはその後でこの正しい良心を捨てた、信仰を捨てた。つまりそのようにして彼らのうちに働かれる聖霊なる神を退けた。これヘブル書で見たのと一緒ですよ。救われた後に神を拒んだ。何度でも何度でも悔い改めのメッセージが語られるんだけど、最後まで拒み続けた。私たちはクリスチャンになったら、次の時から私が自分でいい人に変わるんではないですよ。聖霊、神の霊によって作り変えられる。ですからこの方を拒むっていうことは、私はいりません、私が自分で大丈夫ですっていうことですよね。信仰に入った後も私たちは主の憐れみが必要ですよね。すべての人が主の憐れみを必要としています。もしそれ、主の憐れみがなければ、私たちもヒメナオやアレキサンデル、彼らが一体何をしたのかはわからないんですが、でも彼らと何ら変わりのないものでしょう。主の憐れみなしにはね。そういう意味でパウロは信仰を持った後、一度失敗したらもうそれで終わりだということを言ってるんではないんです。もう失敗はできない、失敗したらもう終わりだよと、そういうことを言ってるんではない。また彼自身、救われた後、私はもはや失敗することがなくなりましたよって自分自身を誇っているのでもない。 私を強くしてくださる方っていうのは、彼は毎日日々主に強くされていたということですよね。自分の強さではない。しかし主の憐れみを受けて、そして聖霊を受けた。この主の憐れみ、その聖霊を自分自身のうちに受けて、この方が私たちに語り、この方が私たちを導き、私たちを作り変えてくださる、この方を侮ることで、主の恵みから離れる人、そのように自分で自分を救えるかのように考えたり、他者を惑わすような人は、正しい良心を捨てた人、信仰を捨てたものであって、彼らはこのイエス様のもとに、この恵みの前に、十字架の恵みの前に悔い改めることがなければサタンに引き渡されるというんです。実際教会の中でどういう手続きをするとか、そういうのは今は触れないですけれども、そのように生きているならば、神様の恵みではない。もうサタンの虜と一緒だって。皆さん、キリストは罪人を救うためにこの世に来られました。そしてパウロは、自分はその罪人の頭だって言うんです。その罪人の頭だって。彼はそのことを過去のこととして言ってないんですよね。私は罪人の頭だった。でも救われた。もう私はね、それとは関係ないっては言ってないんです。I am って言ってますよね。ここで違いますけど。I am。私は今その罪人の頭であるって言ってるんです。救われた後ですよ。恵みを受けた後、今私はその罪人の頭だって。それは恵みを受けた後も彼が進んで罪を犯したっていうことではありません。誰よりも恵みを、ね、受けるために誰よりも悪い人だったっていうことではない。彼は作り変えられた。でも、イエス様がこの十字架にかかられた、神の御子イエス様が十字架にかかられたその意味が、聖霊を通して、御言葉を通して、その意味を知れば知るほど、かつて神様にあれほど敵対していた、あれほど自分勝手に自分のプライド正しさで生きていた、罪人の自分に対して差し伸べられたこの主の憐れみの大きさはいかなるものか。いや、ちょっとぐらいではなくって、あんな自分のために、あれだけそのね、分かっているつもり、でも実際には神様に背を向けていた、あんな自分のために、イエス様は、ご自身の身を裂かれてくださった。その主の憐れみの大きさを思わされるゆえに、私は本当は許されるべきはずのものではない。この他の人々が救われても私は本当に救われるはずがなかったって自分のことをそのように言っているわけですよね。告白するわけです。つまり、イエス様の十字架を通して自分の罪深さに対する理解がさらに深められていっているわけです。聖霊の清さ、聖霊と共に歩むことによってこの方の清さを預かる、御言葉を通して神様の清さに預かれば預かるほど自分の罪深さの理解が深められる。でもだからこそそこにこんな私を選び導いてくださった主の恵みもいよいよ満ち溢れるようになった。満ち溢れるんですよ。恵みは満ち溢れる。私たち罪人を救うために御子をこの世に使わせてくださった神様、父なる神様と、その罪人を救うためにご自分の体を罪の生贄として十字架に捧げてくださった主イエス様のこの恵みを、価値のないもの、無価値なもの、意味のないものにするのは何かご存知ですか？イエス様のこの恵み、この十字架の恵みをもう価値がないものとする、無意味なものにする。それ何か分かります？私たち罪人をして神様の前に私は大丈夫ですと自分で自分を正しいものとすること。いやいや、あなたに助けてもらわなくても救っていただかなくても私は大丈夫です。 神様、私がやりますから神様見ておいてください。神様、この問題は私の問題です。あなたには関わりがないです。いや、私はこれができないって言ったら、あなたは私を作り変える権利はあなたにはないです。神様の前に私は大丈夫です、私は私ですと言って自己義認する人ですよね。自己義認すること、自己正当化することですね。そのように自分自身を誇る人が神様の憐れみに目を留めると思います？これは普通に考えて、私は大丈夫って言ってる人が神様憐れみ深いなって言わないですよ。言ったとしても、あの罪人のために、この罪人のためにイエス様死んでくださってって他の人を多分言ってることでしょうね。でもその私たちの中に私もちょっといるぐらいな感じで、それが私のこととしてなっていない人はどうやって主の憐れみに目を留めるんですか？主が十字架にかかられたことに本当にそれに価値を見出すでしょう。イエス様おっしゃいました、マタイの9章のところ12節、有名なところですよね。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か、言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たんです。病人はいつ助けを求めて医者のもとに行くんですか？まあ個人差はあると思いますけれども、普段から気をつけてる方は自分のうちに何か病がなくても、ね、医者のもとには行くと思うんですが、でも基本的に病人が医者のもとに行くのは自分が病にかかっていることを知った時ですよね。どっか痛みがある、何かがおかしいって言った時ですよね。では現実としては、病にかかっていても自分では私は大丈夫、他の人がたとえ病気になってそれで死んだとしても私は死なない、私は病気にならないって自分は大丈夫だという人がいたとしたらどうですか？この人は医者のもとに行きますか？私はそう言いながら自分がどっかそういうふうにね考えてる目がなきにしもあらずですね。行かないですよね。キリストがこの世に来てくださったのは実に罪人を救うため、裁くためではなく救うためですと。それは、ああ私は罪深いものだと認める人には間違いなく良い知らせですよね。だって許されるんですもん、救われるんですもん。ではそうだと思っていない罪人としての本当の自分の姿が見えてない人はどうですか？主のもとに行きますか？進んで行かないですよね。だって大丈夫だと思ってるんですもん。でもここからですよね。ここからでもパウロ自身がそうだったわけですよね。パウロ自身がそうだったわけです。彼は自分は大丈夫だと思っていたわけです。彼は自分でいやどっかおかしいなって感じたので、ダマスコに行く途中、あちょっと待ってよって悩んでお祈りしたらイエス様がではなかったんですよね。もう勢い余ってもう、ね、この人たちを、ね、牢に入れて殺そうっていう、そういう中に自分は正しいことをしてるっていう中にイエス様が彼に声をかけてくださった。彼は自分が神様に敵対していることに気づいていなかったわけですよね。むしろ自分は神様のために正しいことをしていると確信していた。ところがその人間的な正しさや善悪の判断は神様の前に正しくないばかりか愚かであることを主は憐れみを持ってパウロに示された。彼が主のもとに行ったのではなく主が彼のもとに来てくださった。ですからパウロはこういうことを言います。ローマ書の9章、ここは本当はもっと説明を加えないとなんですが、今日は時間の関係上いけませんが、神はモーセに私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがってことは人間の願いや努力によるのではなく憐れんでくださる神によるのです。これは神様の主権ということを持って言ってるでしょうね。 私たちの側のことではない。私たちがいい子になりました。私たちがこんなこと頑張りました。だから神様受け入れてくださるか。いや、それでも神様は、いや、あなたは罪人だ。知らないって言ったらそれまでなわけですよね。でもこの憐れみ深い方は憐れんでくださるんです。でもその憐れみさえも私たち側にあるんではなくって、主の側に憐れみがある。私たちが今日主に救われて神の子として恵みの中を生かされているのは、私たちがイエス様を選んだからですか？自分で自分の罪深さを知ることで自ら進んでイエス様のもとに行ったからあなたは救われたんですか？私はね、今でも自分が祈りの中、御言葉を読む中でもどっかそれを願ってるんだけれども、どっかそこから離れていくような、何かその自分というか変なこと言ってるかもしれないですが、どっか本当にそこまで純粋に 100% ね、本当にイエス様のためにって願ってるんですよ。でもどこかそれでも本当にそうかなっていう面もなきにしもあらずの部分があるわけですよね。どっかそれを、主の憐れみその通りなんですよ。でも自分の心の内を、本当のところを見ると、主に聞かずして、その日その日をやろうとする、自分の判断、自分の生き方、自分が正しいと思うことに行こうとしている自分を見つけたときに、本当に自分はそうやって言ってるんだけれども、本当に神様の目に、心の中を見られる神様の前に、私は本当に信仰を持って 100% 神様に従ってるって、本当に言えるのかっていうと、それを察してくださるのは神様だなって最近本当に思わされますね。特に願ってるんですよ。でもそれを私がではなくて、神様が、あ、もうあなたは終わりだってね、私はあなたの心を知っている、もうあなたはダメだ、ここまで恵んだのに、ここまで憐れんだのに、もうそれでもあなたは誘惑に陥る、それでもあなたは自己中心だって神様がされたら、もう私なんか何もならないなって思います。でもそれでもこのように立たせていただけるのは主の憐れみなんだなって、主が憐れみのうちに私たちをもうこの世のもとへの置かれる前からイエス様のうちに愛を持って選び、私たちを時至って召し出してくださったから、その主の招きに私たちは悔い改めと信仰を持って応答したわけですよね。これは私たちの責任のパートなんですが、いや、そんなのいりませんっていうのと答えるっていうのは全然違うんですよ。だから応答したわけですが、それさえも主の恵みが先行していた。恩寵の恵みといいますか、主の恵みが先にあったから、私たちは、ああ、そうですかって受け取ることができたわけですよね。ですから全ての人は主の憐れみのゆえに、その応答として、その信仰、からし種ほどの信仰ですが、でもその信仰によって救われる。でもその主の憐れみのゆえなんです。主の憐れみのゆえ。そうであるならば、神様の前に、この神様の前に私たちのために、贖いの死を遂げてくださった御子イエス様、御子のイエス様の他に、私たちが誇れるものが何かありますかね。今日皆さん、まあ、この教会でも、ね、この冬の間、多くの方が天に召されました。その中にはまたね、召された家族の家族がまた召されたっていうことも起こっていますね。長寿を全うした人もいるでしょう。でもある方は、最近の方は34歳だったですね。私はその年齢を超えてますが、今日皆さん、あなたの命は神様の前に取られてもおかしくない。でも神様の前に出た時に、皆さん大丈夫ですか？主の憐れみだ。イエス様だけです。私が望みを持てるこの方だけですって。本当に正しい答え、回答じゃないですよ。日本の人が得意な。ではなく、本当にその心からそのように立って、ああ、主よ、この時があなたが私の時として定められた時ですね。主よ、私の霊を委ねます。あなたに感謝しますって主のもとに 本当に変な恐れとかそういうものではなくって、平安のうちに出られますか。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。このパウロと同じ信仰告白に導かれている方は、この栄光の主、そんな罪人の頭である私を救うために来てくださった、救ってくださったこの栄光の主を共に褒めたたえようではありませんか。それが礼拝ですよね。礼拝です。神様を褒めたたえるところ、ここから全てが始まっていきます。その憐れみのゆえに、過去において私を罪と滅びから救ってくださっただけではなくって、今日も主はその憐れみのゆえに救い続けてくださる。これからも主はその憐れみのゆえに救い続けてくださる。この神様と御子イエス様に真心からの持てるだけの最高の信仰と献身を持って、私たちは仕えさせていただこうではありませんか。これは喜びですよね。特権であり喜びです。この礼拝の生き方へと主は愛と憐れみを持って私たちを導いておられます。お祈りしましょう。